先週私たちはヨハネの黙示録の御言葉5章の御言葉より天における礼拝と題する礼拝説教に預かりました。黙示録の著者であるヨハネは聖霊に満たされ、ご聖霊によって天まで引き上げられました。その時ヨハネはほふられた子羊イエス様が24人の長老たちや4つの生き物、万の幾万倍、千の幾千倍もの多くの御使いたちによって礼拝されている光景を目の当たりにさせていただきました。けれども今朝は一転して厳しい裁きの光景が6章において展開されています。この後ヨハネの黙示録6章以降には厳しい裁きや苦難が次々と展開されていますが、それに先立って神様はヨハネにまず栄光に輝く天の礼拝の様子を見させてくださいました。あらかじめ素晴らしい天の礼拝の様子を見せていただくことで、その後どんなに苦しい出来事が襲ってきても希望を持って信仰の戦いを戦い抜いていくことができるのではないでしょうか。ヨハネの黙示録5章で長老たちや御使いたちから礼拝されていたほふられた子羊イエス様が、次の6章になりますと巻物の7つの封印を次々と解いてまいります。6章1節を見ますと、また私は子羊が7つの封印の1つを解くのを見た。そして4つの生き物の1つが雷のような声で来なさいというのを聞いた。私は見た。すると見よ、白い馬がいた。それに乗っている者は弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得るために出て行ったというのです。ここからはいよいよ終末の裁きが始まってまいります。今までは人のことだと思うたに、俺が死ぬとこいつはたまらんと江戸時代の殖産人という人が歌いました。生きとし生けるすべての人は必ず死を迎えなければなりません。私たち一人一人もその例外ではありませんね。私たち一人一人に必ず人生の終わりがやってくるように、神様が創造された天と地この世界にもやがて終わりの時、終末の時がやってまいります。はじめに神が天と地を創造されたと聖書の冒頭に言われていますように、天地のすべてのものは神様によって作られました。そして天地は消え去りますとイエス様がおっしゃっておられますように、天地は神様の御手によって終わりに導かれます。そのように唯一の生ける誠の神様が全てを始められ、全てを終わりに導かれると聖書は言っています。唯一の生ける誠の神様によって全てに終止符が打たれ、完成に導かれるその時のことを終末と呼びます。そしてこの世界の歴史がどのように終末を迎えるかということを、いわば私たちの生きている時代を含めて、これからのち起こってくる世界の出来事をヨハネ黙示録は語っています。その終末に至る事柄がこの6章1節の子羊の手に握られている巻物の中に書き記されているというのです。天の御座におられる父なる神様の右の手から 巻物を受け取られた贈られた子羊イエス様は、その巻物の七つの封印を一つ一つ解いてよかれます。この封印を解くことができるのは歴史上ただ一人イエス様だけです。ところで、終末の苦難の時代には最終的な最後の審判に先立ってさまざまな前触れとしての裁きがあります。それらの裁きが七つの封印、さらには七つのラッパ、その上七つの鉢という災いとしてヨハネ黙示録の中に展開されているわけですね。ほふられた子羊としてのイエス様が七つの封印の一つ目を解いたとき、この六章一節と二節に記されていますように、白い馬に乗った騎士が現れました。白は勝利の色です。今から1930年ほど前のローマの国でも、戦いに勝利した凱旋将軍がローマの都に帰ってきたときは、白い馬が引く戦車に乗って行進し、人々の歓迎を受けていきました。この六章二節に記されているところの、弓を持ち冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得るために出て行った者は、あくまでも征服することを求める侵略者の姿でありましょう。ここのところを文明批評家でもあった内村鑑三が次のように述べています。白馬は文明の標語である。彼は科学をもって天然を征服し、地を居心地よきところとした。発明に次ぐ発明をもってし、天然の資源を開発し、来世を待たずして現世において楽園を実現した。今や神に頼る必要なく、頼るべきは人の力である。人は万物の頭となりて、科学は天然に勝つの武器である。そのように内村鑑三は、人間が自らを神として築き上げていく文明の愚かさ、恐ろしさを予言しています。次に、ほふられた子羊としてのイエス様が第二の封印を解いた時、赤い馬に乗った騎士が現れました。六章四節を見ますと、すると別の火のように赤い馬が出てきた。それに乗っている者は地から平和を奪い取ることが許された。人々が互いに殺し合うようになるためである。また彼に大きな剣が与えられたと記されています。つまり、赤は血を表し、戦争を表します。争いが起きて互いに殺戮を繰り返すというのですね。ほふられた子羊としてのイエス様が第三の封印を解いた時、黒い馬に乗った騎士が現れました。六章五節後半を見ますと、すると見よ、黒い馬がいた。これに乗っている者は秤を手に持っていた。私は一つの声のようなものが四つの生き物の真ん中でこういうのを聞いた。小麦一恋肉すが一でなり、大麦三恋肉すが一でなり、オリーブ油とブドウ酒に害を与えてはいけないというのです。で、黒は飢饉を表し、作物の不作を表します。ここで言われている一でなりとは、その当時の労働者の一日の賃金に相当する金額です。飢 金でない普通の時は1デナリで8コイニクス、すなわち1デナリで8リットルほどの小麦が買えましたが、飢饉の時には1デナリで1リットルしか小麦を買えなくなるというんですね。また1コイニクスは1日分の食料に相当しますから、これに1デナリを費やせば他のものは何も買えなくなる、それほどの飢饉がやってくるというのです。ほふられた子羊としてのイエス様が第四の封印を解いた時、青さめた馬に乗った騎士が現れました。6章8節を見ますと、私は見た、すると見よ、青さめた馬がいた。これに乗っている者の名は死で、黄泉がそれに従っていた。彼らに地上の4分の1を支配して、剣と飢饉と死病と地の獣によって殺す権威が与えられたというのです。青ざめた馬に乗った騎士の名は死であり、死に至る疫病などを指すとみなされます。そしてこれらの環境破壊と戦争、飢饉と死に至る疫病などによって地上の4分の1もの多くの人々が命を落としていくというのです。つまりこれらの4つの災害は人間の罪のなせる技、人災にあたります。これらの災害はクリスチャンであろうとなかろうと全ての人に起こることですね。これらはいずれも人間の罪に対する神様の裁きと言えましょう。私たちは毎日の日常の生活の中で事故に遭わないようにとか、出会い頭の殺傷事件に巻き込まれないようにとか、子供たちが無事に帰宅できるようにと願いながら生活していますが、それらの不安や災いの根本原因は誠の神様に対して全く信頼をお寄せ申し上げることがなかなかできにくい、誠の神様を信頼しきれない、誠の神様を恐れない人間の罪深さにあるのではないでしょうか。ですからまず神様を見上げて、心からの悔い改めを持って神様に立ち返った生活をすることが先決でありましょう。これまでに挙げられたような環境破壊や戦争、飢饉と死に至る疫病などの災害は、日に日に私たちの生活の足元にひたひたと押し寄せてきます。しかもその頻度は日を追うごとに、年を重ねるごとに、世界のあらゆる場所で多発してきているのではないでしょうか。世界は21世紀初頭を迎えて、環境破壊、人口爆発、エネルギー危機、資源問題、南北問題、民族間の対立と憎しみ、そして悪魔的なミサイルや核兵器など、まさにかつてなかったような危機的な状況に直面しています。また環境破壊や地球の温暖化現象、地球温暖化現象によるのでしょうか。これまでなかったような疫病としてエイズやエボラ熱、SARS や鳥インフルエンザ、狂牛病、新型コロナウイルス感染症、サル痘などが世界規模で発生しています。世界は今やイエス・キリストが再臨される前の患難時代に突入しているかのような様相を示しています。まさにイエス様がマタイの福音書24章でおっしゃっておられるように、不法がはびこり多くの人たちの愛が冷え切ってしまいそうな寒々しい、そのような一面を色濃く見せています。 しかしそのような厳しい時代状況の中で最後までイエス・キリスト様に信頼申し上げ耐え忍ぶ人は救われると聖書を通してイエス様は約束しておられます。どんなに人々の心が冷え込み固くなになって互いに裏切り憎しみ合い教会も内なる廃墟や堕落また外側からの迫害に苦しむような試練にさらされようともイエス様に信頼し耐え忍んでいくとき救われるとイエス様は聖書の御言葉を通して私たちに約束なさっておられます。さて再び黙示録の6章9節を見ますと子羊が第五の封印を解いたとき私は神の言葉と自分たちが立てた証のゆえに殺された者たちの魂が祭壇の下にいるのを見た。彼らは大声で叫んだ。聖なる誠の主よ、いつまで裁きを行わず地に住む者たちに私たちの地の復讐をなさらないのですか。すると彼ら一人一人に白い衣が与えられた。そして彼らのしもべ仲間で彼らと同じように殺されようとしている兄弟たちの数が満ちるまでもうしばらくの間休んでいるように言い渡されたのです。そのようにほふられた子羊としてのイエス様が第五の封印を解いた時神様の御座のもとに祭壇があってそこで地上において迫害に遭い殉教していった殉教者たちの魂が祭壇の下にいるのをヨハネは見たというのです。聖書はそのようにこの世を去ったクリスチャンたちがどこへ行って何をしているかということを私たちに示しています。すでにこの地上の生涯を終えた信仰者たちは雲のように私たちを取り巻いていて私たちがこの地上における人生をどう歩むかについて大きな声援を送っているということがヘブル人への手紙12章1節以降に明らかに示されています。またあなたは今日私と共にパラダイスにいますとイエス様が十字架上で仰せられましたようにクリスチャンは死んだ後にパラダイスに移されるのです。そのパラダイスにおいてイエス・キリストが再臨されるまで安息の時を過ごしていくわけですね。ところがこのヨハネ黙示録6章9節において信仰のために殉教した人々の場合はパラダイスにいるには違いないのですがどうもパラダイスの中でも特別に区別された場所の中にいるように思われます。つまり殉教によって血を流して去っていった人々のために神様は特別な場所を用意しておられるというのです。ですからヨハネはこの黙示録の6章9節において神の言葉と自分たちが立てた証のゆえに殺された者たちの魂が祭壇の下にいるのを見たと言っているのです。多分その中にはカインに殺されたアベルから始まって多くの殉教者たちがいたことを示しておりましょう。ヘロデ・アンティパスによって殺されたバプテスマのヨハネ、釈迦さありつきにされて死んでいったペテロやパウロ、火あぶりの刑に処せられたポリカルポスやフィラデルフィア教会の信徒たちもその祭壇の下にいたことでしょう。イエス・キリストを信じる信仰のために迫害を受けて命を懸けて死んだ人々がそこにはいたというのです。そうした殉教者たちが次の6章10節において聖なる誠の主よ、いつまで悪が世界にはびこるのを 見て見ないふりをしているのですか。いつまで裁きを行わず私たちの血の復讐をなさらないのですかと大声で叫びました。その彼らの切なる声は直ちに神様に聞き届けられ、神様が年頃に殉教者たちの血の労に報いるように彼ら一人一人に白い衣を着せてくださいます。白い衣は勝利を表します。彼らは一見迫害する者たちに負けたように思いますが、神様が彼らに勝利をお与えくださったのです。そして彼らは殉教者たちの数が満ちるまでもうしばらくの間休んでいるようにと言い渡されたのです。これはどういうことかと言いますと、主イエスキリストの福音があまねく全世界の人々に述べ伝えられていくためには、まだまだ命がけで福音を明かしするキリストの証人たちが必要だということなんですよね。殉教とはむやみに死ぬことや自決することを賛美することではありません。殉教とはむやみに死ぬことや自決することを賛美することではありません。殉教とはイエス・キリストと共に世に死ぬことであり、地上的な価値への執着を捨てることであり、それによって本当の自由を得ることなのです。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、私に従ってきなさいとイエス様が言っておられる通りですね。ですからもっともっと救われた人が天に満ちるように、私たちも自分の十字架を追ってイエス様に従っていくイエス・キリストの証人、殉教者とならせていただきましょう。私たちはこのような終末の時代に生かされていることをよくよく自覚し、天の御座に救われた魂が満ちるようにイエス・キリストを証ししていきたいですね。見よ、今は恵みの時、今は救いの日ですと聖書に言われていますように、今は福音を伝えたらそれを信じて救われる人々が起こる時代です。しかしこの恵みの時、救いの日が閉ざされる時が来ます。6章15節に言われていますように、地の王たち、高官たち、仙人隊長たち、金持ちたち、力ある者たち、すべての奴隷と自由人が地団駄を踏んで助けを求めても始まらない時が来るのです。私たちはこの世には終わりがあること、イエス・キリストの再臨が近いことを知って委ねられた福音宣教の使命を共に果たしていく一人一人教会でこれからもありたいと願ってやいません。また神様がお与えくださった永遠の命を粗末にしないで、家族友人知人、この永遠の命を家族友人知人お一人お一人にこの永遠の命を手渡していくことのできる一人一人でありたいと心から願うものです。お祈りします。天のお父様、あなた様はテモテへの手紙第2、4章2節において仰せられます、御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもしっかりやりなさい、忍耐の限りを尽くし絶えず教えながら責め、戒め、また進めなさいと仰せられます。時が良くてもそうでなくても、いつもあなた様から委託されておりますこの使命を片時も忘れることなく、あなた様の時が満たされ、あなた様の 御心の時が満たされるまで、この使命に共に預からせて参与させていただけますようにお願いいたします。退院されて間もない真島孝子姉妹に実務の経過をどうかお支えお導きいただけますようにお願いいたします。また弱さや病を得ておられるお一人お一人の上に、神様がどうか恵みと慈しみ、回復への導きをもたらしていただけますようにお願いいたします。老若男女お一人お一人の上に、健やかな霊肉ともなるご健康をお支えくださり、回復に至らしてください。世界の、アジアの、日本の、新潟県のこの地のお一人お一人に、福音の恵み、イエス・キリスト様の十字架の血潮と死からのご復活に関する福音の恵みをお明かしさせていただけますよう、愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。はい、それでは御言葉を心に留めながら聖餐式に臨ませていただきたいと思います。配餐係としての小西よしこ姉妹、藤島隆一郎兄弟は前の方にお進みいただけますでしょうか。お手元の新聖歌46番の一節を賛美いたしましょう。